本日私たちにくださる神様の御言葉は、ルカの福音書11章37節から44節です。イエスが話を終えられると、一人のパリサイ人が食事を一緒にしてくださいとお願いした。そこでイエスは家に入って食卓に着かれた。そのパリサイ人はイエスが食事の前にまず清めの洗いをなさらないのを見て驚いた。すると主は言われた。なるほど、あなた方パリサイ人は杯や大皿の外側は清めるが、その内側は強奪と邪悪とでいっぱいです。愚かな人たち、外側を作られた方は内側も作られたのではありませんか。とにかく内のものを施しに用いなさい。そうすれば一切があなた方にとって清いものとなります。だが災いだパリサイ人、お前たちは発火運行あらゆる野菜などの十分の一を納めているが、公義と神への愛はなおざりにしています。これこそしなければならないことです。ただし十分の一もなおざりにしてはいけません。災いだパリサイ人、お前たちは街道の定石や市場で挨拶されることが好きです。災いだお前たちは人目につかぬ墓のようで、その上を荒く人々も気がつかない。アーメン。恵みを満喫する方法、グリップオブグレースという本にご兄弟の話があります。昔あるところに父とご兄弟が住んでいました。父の話に長男は常に従いましたが、残りの4人はそうではありませんでした。父は息子たちに、川で遊ぶことは危ないので川では遊ばないように、時には警告で時には頼みで話しましたが、4人の息子は川に行きたい誘惑を振り切れませんでした。そんなある日、1人の息子が川に溺れ、他の3人は彼が川に溺れないように彼の腕を強くつかみましたが、川は息子たちすべてを飲み込んでしまいました。彼らは激流に流れて抜け出そうとする努力も助けを求めることもすべてダメになりました。結局彼らは見知らぬところ、川の下流まで流れてしまいました。その場所は家とはだいぶ離れていて、野蛮人が住んでいる恐ろしい荒れ地でした。4人の息子は自分たちがどこにいるのかは知りませんでしたが、一つ明らかなことは、自分たちがそのようなところに来ることになるとは夢にも思わなかったということです。時間が経つにつれ、彼らは勇気を出して川を遡っていこうとしましたが、激流でかないませんでした。また山の道で帰ろうとしましたが、山は高すぎて道も分かりませんでした。結局彼らは焚き火の周りに座って、俺らは親父の話に従うべきだった、俺らは家から離れすぎてしまったと話し合いました。そして生き残る方法を覚え始めました。木の実を取って食べたり、草をかじったりしました。また獣を取って皮で服も作りました。彼らは昼には仕事をし、家に帰る希望を失わないように夜には焚き火の周りに座って父と兄の話をしました。そうしたある日の夜、2番目が炭火の周りから見えなくなりました。その翌日、残り3人の兄弟は2番目が野蛮人たちと谷で一緒にいるところを見つけました。彼は小屋を建てながら言いました。もう俺は昔話ばかりすることに飽きた。過去にこだわることは良くないと思う。俺はここに住む。しかし、ここは私たちの家じゃないと言いながら、残り3人の兄弟はみんな反対しました。もともと自分たちの家じゃないけれども、昔の家は忘れればいい、ここは新しい家にすると2番目が答えました。お父さんはどうする？3人の兄弟は聞きました。 お父さん、お父さんはここにいないよ。俺は新しい友達もいるし、新しい生活にも慣れてきた。もうお父さんが来ても俺はついていかないよ。と2番目は頑なに話しました。仕方なく3人の兄弟はそのまま帰ってきました。それからはお父さんのところに帰ることを夢見ながら話をしました。ある日3番目が見えなくなりました。翌朝2人の息子は3番目が山腹で2番目の小屋を眺めているということが分かりました。2番目の兄さんは間違っていると思う。我が家の恥だよ。お父さんのことを忘れるなんて信じられない。2番目の兄さんは間違ってはいるが、俺らも良くないじゃないか。俺らもお父さんの話に従わなかったじゃないか。4番目と5番目が言いました。2番目の兄さんに比べたら俺らは全く問題ないよ。俺はここで2番目の兄さんの行動を見張って、後でお父さんに全部言うよ。と3番目が言いました。仕方なく4番目と5番目だけが帰ってきて、焚き火の周りに座って互いを励ましながら家の話をしました。ある日起きた5番目は自分が一人でいることが分かりました。4番目を探していたら川に岩で道を作っていました。俺はお父さんに大きな罪を犯した。俺は道を作って帰る。俺が熱心に道を作って家に行けば俺を迎えてくださるはずだ。と4番目が言いました。これで5番目一人しかいなくなりました。彼は何をするべきか知りませんでした。そうしてある日の朝、5番目は耳に慣れている1番目の声を聞きました。お父さんがお前たちを家に連れてくるように俺を送った。5番目はお兄さん、俺たちを探してくれてありがとう。と言いながらぎゅっと抱きしめました。1番目は残りの弟たちを探しに来ました。2番目は1番目を見ると大声を出しました。来るな、お兄さんは俺を迎えに来たんじゃない。俺の家を奪いに来ただけだ。これはただの小屋じゃないか。お父さんの家を忘れたのか。しばらくしてから野蛮人たちが来ました。2番目は1番目の話より野蛮人たちの話をもっと信頼し、結局彼らと住むようになりました。1番目は3番目を探しに出ました。彼は相変わらず2番目を見張っていました。俺が2番目の兄さんの間違いを全て書いておいた。お父さんに見せればお父さんが怒ると思う。1番目は言いました。それよりまずお前の間違いを考える必要があるのではないか。俺の間違いって？お前はお父さんの話に従わなかった。俺は大したことないよ。2番目の兄さんは正気じゃないよ。3番目もお父さんの家に帰ろうとしませんでした。1番目は4番目のところに行きました。お父さんがお前たちを家に連れてくるように俺を送った。いや、俺は自分の力でお父さんのところに行く道を作っていくよ。それをお父さんが喜ぶと思うから。お父さんはもうお前を許したよ。それにお前はその道を完成できない。私が完成できない？すでに5歩ぐらい完成したよ。しかしお前はこれから500万歩作らないとダメだよ。4番目は1番目を睨みました。お兄さんは悪魔だ。俺がお父さんに行こうとする聖なる仕事を邪魔しないでよ。と言いながら1番目に石を投げました。1番目は焚き火の周りにいた5番目に言いました。2番目はこちらの生活にはまっていて、3番目は2番目を怒っていて、4番目は自分の熱心にはまっている。彼らはみんなお父さんのところに戻る道を失った。お前でもお父さんのところに帰るんだな。お父さんは俺を許すだろうか。許していなかったら俺を送っていないよ。 結局5番目だけ1番目のにおぶられて家に帰りました。1番目と5番目は誰を意味するのかすぐ分かります。イエス・キリストとクリスチャンたちです。2番目は自分の欲望にとらわれて世の中の価値観にはまって暮らす人々を意味し、3番目は立法主義にはまって他人を怒ることが好きな人々を意味し、4番目は神様の恵みより自分の熱心で生きていく人々を意味します。2番目、3番目、4番目の共通点は自分自身が人生の主人である人々です。神様と神様の御言葉を目的とせず、世の中の価値観と自分の正義、自分の誇りを目的とするので、神様の意思とは関係なく暮らす人々です。今日の本文に登場するパリサイ人たちは3番目と4番目を合わせたような人に該当すると言えます。すなわち彼らは律法を守ることを命を守ることのように考えましたが、律法を守らない人々にすごく怒りました。また神様は罪人のことを思うお方ではなく、自分たちのように律法を守って正義を守る人々を思うお方であると固く信じていました。それで彼らは神様のことをとてもよく知っていると考え、人々もそのように考えていました。しかし彼らは神様のことを正しく知っていませんでした。彼らが知っていて信じている神様は聖書の神様ではなく、自分たちが考える神様でした。今日の本文37節38節がこのように明かしします。イエスが話し終えられると、一人のパリサイ人が食事を一緒にしてくださいとお願いした。そこでイエスは家に入って食卓に着かれた。そのパリサイ人はイエスが食事の前にまず清めの洗いをしなさらないのを見て驚いた。一人のパリサイ人がイエス様を招待しました。好きで招待したのか、嫌がらせで招待したのか、その理由を聖書は明らかにしていません。パレスチナ地域は乾燥した気候なので、ほこりが多いところです。そして当時は食べ物を手で食べたので、食べ物を食べる前に必ず手を洗いました。ところでユダヤ人たちが手を洗ったのは、ただ衛生的な理由でそうしたのではありませんでした。ユダヤ人たちはモーセがシナイ山で神様に律法とともに口伝律法、すなわち口で伝える規則も共に授かったと信じました。この口伝律法はモーセが祭司であった兄のアロンに伝えられ、アロンは二人の息子エルアザルとイタマルに伝えられ、二人の息子が十二部族の代表であった72人の長老たちに伝えられ、長老たちは民たちのリーダーたちに、リーダーたちはみんなに、すべての人々に伝えました。後に口伝律法を整理したのをものをミシュナと言います。そしてミシュナに解釈とコメントをつけたのがタルムードです。食べ物を食べる前に手を洗うことは聖書にはなく口伝律法にある内容です。当時ユダヤ人たちは口伝律法を聖書と同等に考えていました。アキバというラビが投獄されたとき、命を維持できるほどの水しか与えられませんでしたが、彼はその水を飲まずに手を洗ったほどでした。イエス様が一人のパリサイ人の家に招待されて、その家に入っていくときに手を洗いませんでした。その姿を見たパリサイ人は驚きました。驚いたは変に思う ほどではなく、びっくりしたという意味です。考えの範囲内にないことが起こる時を表現する言葉です。ところでイエス様は意図的に手を洗わなかったように見えます。39節から41節がこのように証しします。すると主は言われた。なるほど、あなた方パリサイ人は杯や大皿の外側は清めるが、その内側は強奪と邪悪とでいっぱいです。愚かな人たち、外側を作られた方は内側も作られたのではありませんか。とにかく内のものを施しに用いなさい。そうすれば一切があなた方にとって清いものとなります。イエス様のこの御言葉はパリサイ人たちが形式は大事に思うが内容は大事に思っていないことを叱っているのです。彼らは外側の姿を誰よりも熱心に作りました。ところでもっと大事な内側を作りませんでした。形式と内容は主とも大事です。形式のない内容は混乱を招きます。もし礼拝を捧げながら牧師もなく礼拝を支える人もなく礼拝の手順も決めず説教の時間は自由に自分の意見を話そうとしたら、一回や二回は良いかもしれませんが、少し時間が経てば礼拝はめちゃくちゃになるでしょう。一方、内容のない形式は虚しさと偽善をもたらします。礼拝を捧げるには牧師もいて、礼拝を準備する人もいて、決まった手順もありますが、心を尽くして自分を捧げなかったら、礼拝はたちまち形式的な宗教行事に変わるはずです。それで形式と内容はすべて大事ですけれども、もし形式と内容のうちもっと大事なものを選ぶとしたら、内容を選ばなければなりません。それはとてもきれいな器に味も栄養もわからない食べ物を食べるか、器きれいでなくても味と栄養のある食べ物を食べるかを選ぶようなものです。その時には言うまでもなく後者を選ぶべきです。もちろん器もきれいで食べ物もよかったら、これは素晴らしいものです。また1階や2階は食べ物がまずくても、おしゃれな器を選ぶことができるかもしれません。しかしそれが続くと栄養失調になるか病気になるでしょう。礼拝で言うとすれば、賛美と祈り、説教、献金、雰囲気、音響機器と修法などはすべて形式です。そうだとしたら礼拝の内容は何でしょうか。それは神様に会うことです。そして見すぼらしく情けない自分の内側を見つけて挫折しながらも、神様との人格的な出会いを経験し、また新しい希望を持つことが内容です。もし数年間一回も抜けずに礼拝を捧げても、神様に出会えずに自分の内側を新たにすることが一回もできなかったとしたら、イエス様がパリサイ人たちに与えたこの御言葉を私たちが聞くかもしれません。今日の本文でイエス様はパリサイ人たちの過ちについて3つ指摘されました。1つ目の指摘です。42節が証しします。だが災いだパリサイ人、お前たちは八花、雲香、あらゆる野菜などの十分の一を納めているが、公義と神への愛をなおざりにしています。 これこそしなければならないことです。ただし10分の1もなおざりにしてはいけません。パリサイ人たちの形式主義を指摘されています。災いだは罰が当たるやつらやこの不良どもなどの意味ではありません。最も基本的な意味は、ああ本当に残念だ、そんなことをしないでほしい、そんなことをすると結局失敗するだろうにという嘆きです。パリサイ人たちは祭司や預言者ではありませんでしたが、律法を守ることには献身した人々でした。パリサイ派に加入するためには1年ぐらいの審査期間がありましたが、審査の最も大事な規定は10分の1の献金でした。それで彼らは彼らの主な取得に対して10分の1献金を捧げたのは言うまでもなく、とても些細な収入でも徹底的に捧げました。例えば自分たちが耕した畑で採れた穀物はもちろん、家族たちが食べるために庭の隅に植えた白花と運行まで10分の1献金を捧げました。運行は草むらのように育つ植物で、苦みがあって薬や香辛料として使われました。白花と運行の10分の1献金を捧げたということは、家族が食べようとする庭先やベランダで育てたレタスとミニトマトにまで10分の1献金を捧げたという意味です。ところでパリサイ人たちは10分の1献金を熱心に捧げながらも、どうして10分の1献金を捧げるようになったのか、その理由を忘れてしまいました。10分の1献金は創世記14章に初めて登場します。律法がある約500年前です。アブラムが自分の家で育成した軍人318名を連れてロトを救出しに行きました。南の方にいた5つの国の同盟軍と戦って、奇跡的にロトを救出して、捕らえられた人々と財産をすべて取り戻しました。帰りの道で神様の祭司とされるメルキゼテクに会って、自分の10分の1献金を捧げました。したがって10分の1献金は形式であり、この戦争の勝利は神様から来ました。私が持つすべてのものが神様の、ね、ものですという告白はの内容でした。私たちが神様に掲げる献金も同じ意味です。どんな形の献金を捧げようとも、それは形式です。内容は、私の命の根拠は神様です。この世を生きるにはお金は大事ですが、私が物質の力を頼らずに神様の力を頼っていきますという告白の内容です。私たちの教会では献金を捧げるとき無名にします。また献金者の名簿を収本に載せることもありません。その理由は、献金を捧げることは献金を捧げる人と神様との一対一の関係からなされることだからです。ところで、献金の封筒に名前を書くことで献金する自分の名前を示したい欲望に陥らず、私は私の名前を示さないために無名で献金を捧げたという自分の正義を誇りたい欲望にはまる危険も少なくありません。必ず他人に示さなくても、自分の中で密かに持つ誇りが自分を崩すこともあります。さらに、そこでもし自分の正義を根拠にそのようにできない人々を怒り責めたら、むしろ大きい罪を犯すようになるのです。どんな形の献金や捧げ物を捧げようとも、名前を書くか書かないかに関係なく、その形式とともに、神様、私は 物質の管理者ですという告白がなければ、私たちはパリサイ人たちと同じようなものです。パリサイ人たちに向けたイエス様の2つ目の指摘です。43節です。災いだパリサイ人、お前たちは街道の定石や市場で挨拶されることが好きです。パリサイ人たちの支えを受けたいという心、驕慢を指摘されています。街道内の前方中央には講壇がありました。その講壇は回収席より 1.5 メートルほど高かったのです。そこには特別に用意された席があり、いわゆるモーセの席と呼ばれました。街道ではそこが最も上席とされました。一般的には年配の立法学者たちや長老たちが主に座り、時には金持ちや権力のある人々に勧められたりしました。私個人の考えでは、そこは楽な姿勢で座ることもできず、居眠りもできないので、ほぼ罰を受ける席としか思われませんが、パリサイ人たちはそこに座ろうと互いの顔色を伺ったりしました。支えを受ける人より支える人の信仰がもっと深いです。まるで上枝がよく育つように、下枝が丈夫にしっかりと支えることと同じです。下枝が丈夫なほど上枝はもっと高く、もっと広く育つことができます。イエス様の3つ目の指摘です。44節がこのように明かします。災いだ、お前たちは人目につかぬ墓のようで、その上を歩く人々も気がつかない。パリサイ人たちの内的な腐敗を指摘されています。当時は死んだ人を共同墓地に埋葬することが一般的でしたが、個別に洞窟、岩を掘って埋葬することも珍しくありませんでした。それで個別の墓が多く散在していました。時が過ぎるとその場所が墓なのか否か分かりづらくなりました。それを閉葬した墓と呼びましたが、文字的な意味では地面にある墓ではなく、墓地の標識がない墓です。すごい透き越しのようにエルサレムに多くの人々が集まるときに、標識が見えない墓を踏むとか手に触れると1週間汚れるとして街道に入ることができませんでした。それで1年に1回、過ぎ越しの1ヶ月前に灰の粉に水を注いで水っぽく練ってから塗ることで、その場所が墓であることを明らかにしました。ところで、ある墓は灰がすべてなくなって管理されないようになり、そこが墓なのかどうなのか見分けられないことがありました。人を埋葬してからも灰で塗らなかったら、表側はまともに見えても、その内側は腐った死体で臭いはずです。パリサイ人たちの生き方が、表側は神々しく神様に仕えることでいっぱいのように見えても、内側は死の匂いでいっぱいだったはずです。パリサイ人たちの信仰の問題は表側ではなく内側にありました。表側のみを作る人は神様を本当に愛することができません。私たちは表側で神様に会うのではなく、内側で神様に会うからです。内側が新しくならなければ、決して神様と人格的な交わりはできません。 使徒パウロがサウロだった頃、彼はパリサイ人中のパリサイ人でした。彼がダマスコに向かう途中、復活されたイエス様が彼に会ってくださり、彼は目が見えなくなりました。誰かに導かれてダマスコに入りました。そして神様が送られたアナニアの祈りで目から鱗のようなものが取れて、彼はまた見えるようになりました。彼がまた見えるようになった時、見かけは何も変わりませんでした。しかし彼の内側は以前と全く別の人になりました。内側が完全に変わってから、目で見えるものが以前とは変わりました。この前、以前とは完全に別の世の中になり、人々に対する視線も完全に新しく変わりました。私たちの信仰はパリサイ人たちのように、自分の限界の中に神様の御言葉を閉じ込めて、自分の正義を示すために神様の御言葉を歪曲するものではありません。永遠の神様の御言葉は有限の人間の中に決して閉じ込めることはできません。有限なの私たちが永遠の神様と神様の御言葉に入らなければなりません。私たちが神様と神様の御言葉の中にいることで、パリサイ人たちのように偽善の信仰生活に終止符を打ちましょう。また自分の正義を示そうとして神様の愛を捨てる情けない行動をする愚かさを捨てましょう。そして他人をこれ以上怒らずに抱きしめて、下枝として生きていきましょう。それが神様の中で共に立てられることです。その時、私たちはたとえ世の中で小さくて弱く見えても、意味のない世の中を意味のあるところに作り、腐敗することを止められる世の中の塩になるでしょう。また闇の中で迷い、人生の正しい方向がわからない人々に世の中の光となり、神様の光を照らす灯台になるでしょう。お祈りいたしましょう。父なる神様、パリサイ人たちの姿から私たちの外側と内側を見るようにしてくださり、ありがとうございます。表側はきれいに見えても、内側は貪欲と悪に満ちたパリサイ人たちの姿が、私たちの自画像、私たちを照らしてくれる鏡のようです。また私たちも他の人々から支えを受けることが好きで、主体だとして使えることより上だとしていることになることを好み、それがもっと良いものであると考えたりします。そして私たちの中から命の香りより欲望とエゴで臭い時が多いことを告白します。これからは神様と神様の御言葉を私たちの中に閉じ込めて歪曲しようとする愚かで無礼なことをやめて、私たちを神様と神様の御言葉に入るようにしてください。形式的なことを守るために、神様を中心に愛することを捨てるとか、そっぽを向くような愚かな行動を行わないようにさせてください。いつも神様の御言葉の導きに従うようになさり、その御言葉とともに立てられる恵みを与えてください。願わくば私たちすべてが世の中の塩と世の中の光として生き、パリサイ人の人生を超えて忠実なクリスチャンで、神様の御業の通路として生きていくようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。